恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日、神の処方箋という題で皆さんと一緒に創世記から続けて学んでいきたいと思います。皆さんにいろいろとご心配をおかけしましたが、私の病気もほとんど回復して、平常の働きができるようになってきました。この病気になったとき、主治医の近藤先生は、兄弟は、処方箋を書いてくださって、また薬を調合し、また指示を出してくださいました。先生の指示はこうでしたね。栄養価の高いものを食べ、体を安静にするように。私流にそれを取ると、美味しいものを食べて、ゴロゴロする。なんと贅沢な、ですね。私にぴったりな病気かとですね、感謝しました。しかし皆さんにいろいろとご迷惑、ご心配かけしたことを申し訳ありませんでした。しばらく前になりますけれども、先日のこの群馬での集会の奉仕の時でした。一人のご婦人がですね、私にこう近づいてきまして、先生、本当に気をつけてください。今の養生が大切ですよ。私はきちんと養生しなかったために、その後2年間も入院生活をしてしまったんです。まあそう言ってですね、すごく私のことを心配してくださったわけです。ところがですね、もう一人の、ご婦人、まあ年を取ってるご婦人ですから心配ないんですが、ずーっとですね、私を、この、2泊3日の間、追いかけ回したおばちゃんなんですね。もう集会が終わると、さっと飛んできて、もう私にくっつくんです。そして、食堂で食事をしようとすると、さっと私の横に座って、もう食事の間中、話をされるんですね。そしてですね、また、例えば集会終わりますとですね、すぐに私のところに来て、先生のお部屋に行ってもいいですかっておっしゃるんです。いや、すいません。私集会終わったらすぐしばらく横になるように言われてるもんですから、と言いますと、その方が言うに、大丈夫です。私も経験者なのですから、私は40日の入院ですっかり良くなったんですから、おっしゃるんですね。まあ、本当に、同じ経験をした、同じ病気を経験したお二人で、こうも違うのかなと思うわけです。ですね。本当に、2年間も入院生活された方は、大事に大事に、簡単に良くなった方は、大丈夫大丈夫とですね。私たちもしばしば、こう、自分の経験っていうのを、物差しにして、他の人に、ああだこうだとですね、忠告したり、助言をしたりしようとします。しかし、私たちの経験っていうのはそれぞれがまた特殊なんですね。ですから、自分の経験を基準にして、私も経験してるからっていうので他の人にその物差しで当ててしまうと、時に他の人を傷つけてしまうことがあるということを私たちは知らねばならないのです。今日は、しかし何よりも大切な神様の処方箋について考えてみたいのです。神様は、野の花を美しく装わせ、また空の鳥一羽さえも養い見守っておられるお方です。そんな神様は、創世記をずっと学んできて今、中心の流れはアブラハム、そしてサラ。神様はアブラハムとサラに素晴らしい導き、祝福を与えてくださっているんですけれども、それだけではないのです。アブラハムの家にいるその女奴隷ハガルにも、実に細やかな配慮を持って、神様は守り、導き、支えておられることを見るのです。今日の舞台は、アブラハム家に与えられたイサクの血離れの宴会から始まります。もう一度8節お読みします。その子は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。100歳のアブラハムと90歳のサラに、なんと赤ちゃんが誕生したのです。それはまさに大きな笑いの満ちる、そのような喜びの日でした。生まれ出た子供の名前は、神様から与えられた通り、イサク、笑いと付けられました。先週皆さんと一緒に見た通りです。そして、 この血離れの時が来たのです。今の日本では、だいたい、もう、一歳あたりで、この血離れするんですよね。石川さんのところどうですか？まだ血離れは。ね。でも、一歳代で血離れ、だいたい日本ではするんですかね。ところがですね、イスラエルとかですね、中近東では、今でも、血離れは3歳以降とされているのです。なわち、それぐらいまでずっとお母さんのおっぱいを吸わせる。ね。日本は早すぎるのかもしれませんね。わかりませんが。ですね。ですから、この、イサクの血離れのお祝い、それもイサクが3歳ぐらいのことだと思われます。その日、大きな喜び、その笑いの日、盛大な宴会をアブラハムは催したわけです。しかしこの嬉しいこの宴会の場で、笑いが満ちているその場で、笑えない者が二人いたのです。それがハガルとイシュマエルです。イシュマエルは、アブラハムと、そして女奴隷ハガルとの間に生まれた、正式の奥さんではないハガルとの間に生まれた、しかしアブラハムにとっては長男。イシュマエルはイサクよりも14歳年上ですので、この血離れが3歳だとすると、今イシュマエルは17歳。イシュマエルは、イサクが生まれるまでは自分だけがアブラハムの子供。父の愛を一身に浴びて、自分こそが一人子長男として、この一族の後取りであると信じて疑わなかったのです。ところがそこにひょっこりとですね、100歳のお父さんに子供ができてしまったのです。それも正式の奥さん、サラとの間に生まれたその子供。その子供が後取りになるというのですから、イシュマエルの心の中に、まっせいなる嫉妬かどうかわかりませんけれども、嫉妬、また怒り、憎しみがですね、大きくなっていきます。特に、イサクの成長を喜ぶ笑いが満ちれば満ちるほど、その嫉妬心が大きくなるわけです。みんなが笑っているときに笑えない。9節。その時サラは、エジプトの女ハガルが、アブラハムに産んだ子が、自分の子イサクをからかっているのを見た。このからかっているっていうのは、実は同じこのイサクという言葉と同じこの語根を持っているですね、言葉なんですが、段階を見ると、あるいは笑っているとあります。自分の子イサクを笑っている、あざ笑っている。苦々しい思いを持って、みんなが喜びの笑いをしている中で、イシュマエルは苦々しく、イサクを笑い、あざけり、からかっているのです。そしてその横でイシュマエルのお母さん、ハガルも同じ苦々しい思いで、自分の子供がイサクをからかっているのを、いじめているのを止めることをしない。それを見た時の、サラ、お母さんの心です。再び、昔経験したあの苦々しい思いが、蘇ってきたのです。すなわち16章で、ハガルが、アブラハムの子供をお腹にはらんだ。その時からなんだかハガルが自分を見下げているように思えて、いじめたというあの16章の出来事。あの時に経験した同じ苦い思いが、サラの心の中に爆発してきたのです。そして、実節。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に後取りになるべきではありません。追い出してください。ハガルとイシュマエルはこの家にいるべきではありません。追い出してください。アブラハムの悩みが始まります。11節。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。さらにははしための子でも、アブラハムには本当の自分の子供なのです。情的に考えて到底自分の可愛いイシュマエルを追い出すことなんかできない。サラ、奥さんのサラからはですね、追い出してください。 自分の情からはとても追い出せない、その二つの情の間にアブラハムは板挟みになったわけです。もしここで、人間的な情から、この答えを見出そうとしたら、アブラハムはサラに向かって、サラ、我慢しなさい。元はといえばお前が言い出してこんなことになったんじゃないのか。だから我慢してくれ。ハガルに向かってはハガルよ。へりくだれ。大きい顔しないで、へりくだって、仕えておくれ。イシュマエルには、お前は兄さんなんだから我慢してほしい。弟を可愛がれ。お前にもちゃんと分け前あげるんだから。イサクよ、三歳のイサクには、兄ちゃんと仲良くしなさいね。そうですね。もう八方四方八方、丸く収めて、なんとか、こう、収めるのが、まあ、普通です。特に日本でしたら、もう聖徳太子以来、和をもって尊しとなす。もう和。もう人間の和が一番ですね。ですからそういうところでは、自分の情を殺しても、こう一緒に仲良く我慢して我慢して。アブラハムは、どういうここで解決をすればいいのか、非常に悩むのです。自分の愛する子供を追い出さねばならない。実はこの非常な悩みっていうのが、22章。来週入るんですけれども、22章にある、あの最大の、この、アブラハムの試練、イサクを捧げようという、あの、実は伏線になっているわけです。まさにそのための備えが、ここでなされているわけです。しかし、神様には別の解決方法がありました。12節。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかし、はしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。神様はアブラハムに悩むな。自分の情からの答えを出すな。サラの言う通りをせよ。私は後のことを全部責任を持つ。と、神様はおっしゃるのです。神様のその言葉にアブラハムは従います。14節。翌朝早く、アブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。聖書という本は本当にさらりとですね、ただ出来事だけをさらっと書いてあるんですけども、ですね。こう想像をたくましくすると、この場面ってのは本当に辛い。アブラハムにとっては断腸の思いのようなですね、辛い辛い場面です。自分の愛してやまない子供イシュマエルと、その母ハガルと、ね、砂漠の中に、荒野の中に追い出すのわけです。パンと水の皮袋を持って、肩に背を合わせて送り出したのです。どうなりましたか？この後に、アブラハムは一体何が待っているのかわからないのです。ですね。一体この二人はこれからどうなるのかまるでわからない中に追い出さねばならない。ベールシェバの荒野を二人はさまよい歩きました。15節から、皮袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた、向こうに行って座った。それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そして彼女は声を上げて泣いた。皮袋の水が尽きてしまいました。もはやこれまで、このような乾燥した荒野地帯で、水が尽きてしまうということは、これはもう、時間を置かなくして、倒れてしまうしかないのです。聖地の荒野をですね、歩くときに、ね、倒れてしまうわけです。ですから、もう気がつく前に、自覚症状が出る前に、水を補給しなくてはいけないわけです。しかし、こんな中で、皮袋の水がつき、そして脱水症状で力尽きてしまったイシュマエル。もはや絶望。もう力なく、こう、泣いている少年。もうこれ以上一歩も歩めない。そこで、ハガルはどうしたかっていうと、一本の灌木の下に少年を投げ出して、そして自分は矢の届くほどの距離に座ってしまうのです。へたり込んでしまうのです。 私は子供の死ぬのを見たくない、その時でした。神様からの処方箋が彼らに与えられたのです。神様の解決方法がこの時明らかにされました。三つです。第一に、逃げないでということです。逃げないで、これが神様の解決方法の第一です。16章でハガルは逃げ出しました。奥さんのサラに、女主人のサラにいじめられて耐えられなくって、身重のハガルはアラノに逃げ出したんです。その時、主の使いがやはり現れて、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさいと言葉が与えられました。しかし今回は逃げ出したわけではありませんよね。今回はハガルは逃げたのではなくして、追い出してくださいっていうサラの言葉に従って主人アブラハムから送り出されたのです。もう奴隷の身分を解かれて、もうお前は自由です、好きなところに行きなさいと解放されたのです。逃げたわけではありません。しかし16節を見ると、やはりサラは、ごめんなさい、ハガルは逃げています。矢の届くほど離れた向こうに行って座った、それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである、それで離れて座ったのである。お母さんの情からすれば当然かもしれません。自分の子供が今そこで死んでいくのを、まさに死んでいくのを目の前で見ること、お母さんとしてはとてもじゃない我慢できない、そこで見たくないって言って離れて行ったのです。しかしそれも逃げになるのです。問題から目をそらさないように、逃げないように。神様の言葉です。17節、神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない、神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ、行ってあの少年を起こし彼を力づけなさい、私はあの子を大いなる国民とするからだ。離れないで、逃げないで、問題から目をそらさないで行きなさいというのです。ちょうど先週の決着がついた高校野球のですね、決勝戦の話を少しさせていただきたいと思うのです。静養中ということをいいことに、もうしっかりですね、高校野球をですね楽しませていただきまして、特に決勝戦の松山商業と熊本工業のですね、もうこの決勝戦は本当にですね、この解説者も言ってますけども、鳥肌が立つようなですね試合でした。ご覧になった方はですね、同じ思いだったと思います。まあ、実況中継するわけじゃないんですけども、9回裏ツーアウト、その時この3対2で松山商業が勝っていたわけです。あと一人やればやっつければ松山商業が熊本工業に勝って優勝っていうですね、もう誰もが優勝決まった、あと一人とですねいうところで、なんと9回裏ツーアウトで1年生のですね沢村っていう選手がなんとカキーンとホームランを打ちゃったわけです。9回裏ツーアウトで同点ホームランを打ってしまったのです。その時松山商業のピッチャーですね、新田、がっくり座り込んでですね、へたり込んでしまうのです。もうですね、ガクンとですねピッチャーズマウンドの上で座り込んでしまいました。その時でした。松山商業の主将キャプテン今井ドカベンというあだ名でですね、高身長88キロ、実際はもっとありそうな格好をしてますけれどもですね、非常に魅力的なこのドカベンがですね、すぐにこのピッチャーのところに、一旦のところに近づいてですね、励ましたそうです。後の報道によると、こう励ましたって言うんですね。甲子園でもっとプレーができるんだから楽しもうよ。もうですね、すごいなぁと思うんですけど。ところがですね、ピンチはもう一回やってくるんですね。10回裏、熊本工業の攻撃、ワンアウト満塁、松山商業絶対絶命。そしてバッターがですね、振ったですね、その球がライトに向かって大飛球がバーッ と飛んでいったんです。あ、これでおしまい。もうアナウンサーも、ああ、決まった。もう誰もが終わりだと思ったんです。ね。というのは、フライが上がると、ライトの人がそれを取ると、その瞬間三塁ベースに、野球の知らない人にちょっと解説しておかないと何のことと思うから、取った瞬間に、三塁ベースの選手は出発していいんです。そして、ホームまで入れば、それで、さよなら、優勝が熊本工業に転がり込むわけです。普通でしたら、それぐらいの大飛球が飛んでいきましたら、軽々三塁の選手はホームに帰ってこれるんです。ですからもう誰もが、あ、終わったと思いました。四国出身の私は松山を応援してましたので、あ、終わったと思ってたのです。ところはですね、その瞬間です。三塁の、ライトの投げた球がですね、大飛球が、これも山なり、普通だったらビューンと投げるはずなんですけど、山なりの球を投げたんです。それ、山なりですから余計時間かかるんだ。ああ、ダメだと私も思いました。ところが、そのボールが、キャッチャーのミットに、まさにストライクで、スバーンと入った、そのミットめがけて、ランナーがバーンとぶつかってきたわけです。ちょっとですね、皆さんに、ちょっと、野球にこだわりすぎてると思うんですけど、朝日新聞のですね、後で見たい方は近くで見てほしいんです。これがこの瞬間のですね、写真なんですね。よくもタイミングよくですね、朝日新聞のこのカメラマン撮ったと思うんですね。キャッチャーとランナーとがですね、今そこで、アウトかセーフか。二人の目がですね、審判に向かって、すごい心配そうにですね、こう見て、結果いかにとですね、見ている。その後に、審判がですね、アウトーって言ったわけです。これは誰が考えても奇跡的なことなんですね。一瞬、あっけに取られてしまってですね、奇跡としか言いようのない、まさに光景なんです。これで、ライトが取って2アウト。キャッチャーで刺されて3アウトチェンジ。なんと、11回の表に松山商業がポポーンと3点入れてしまって、松山が優勝してしまったのです。2つの奇跡がそこに起こったと言われています。ライトは、実はその直前まで、へたり込んだピッチャーがもうこれ以上投げられないって言うんでライトに行ってました。もしもそのまんま、新田がライトに行って、ホームにピッターの球を投げたら、もう疲れ果ててますから、そしてそんな球練習してませんので、絶対にさせなかったんです。だからどうしたことか、その直前に監督はライトを変えていたのです。ですね。それまでずーっとベンチにいた控え選手の矢野をですね、ライトに行けと言って、ライトに行かしたのです。この矢野っていう選手はですね、ひたすら、練習の時も居残って、ライトからの返球ばっかり練習してるんです。わぁ。でもその矢野自身が何十球に一球の球が行きましたっていうんですね。まさに奇跡。そしてもう一つの奇跡があったと言われています。普通のライトへのフライだったらさせなかったんです。ところがたまたまその時強い風が吹いていて、その大飛球をですね、ホームに向かって風が押し戻していたっていうんです。ですから、少し近くで取って、投げて、間に合ったっていうわけです。まあ、いろんな奇跡が重なって、まあ、練習の上での奇跡なんですけども、劇的なドラマが起こったわけです。もしも、松山の選手が、ああ、もうダメだーと、へたり込んだままだったら、ですね。決して起こらない奇跡でした。この今井というドカベンの、と言われるですね、このキャプテンはですね、何度も何度もピッチャーのところに行って、繰り返し言ってたそうです。耐えろ耐えろ耐えろとですね、すごいキャプテンだと思うんですけど、ですね。まあ少々野球の話に熱が入りすぎてしまいましたけども。しかし、この試合はですね、本 当にいろんなことをこの教えてくれる内容でしたので、私はですねこの新聞はですね永久保存版としてですねこの野球からいろんな人生のですねレッスンがこの学べるのですごくいい思い出になったなと思うんですけど、皆さん、ハガルという名前、この名前の意味は実は逃げるという意味なんです。逃げる、神様は逃げないで、諦めないで、目をそらさないで、しゃがみ込まないでっていうのです。私たちは面倒なこと、困難なこと、犠牲を払うこと、辛いこと、失敗するかもわからないこと、できれば避けたい、逃げたい、少しでも楽なところで、痛まないところに自分を置きたいと思うのです。でも神様は逃げないで、私たちが失敗しない方法があります。私たちが絶対に失敗しない方法、それは何もしないことです。しかし神様は何かを試みて失敗する方が、何も試みないで失敗しないよりも良い、挑戦せよっていうのです。少なくともその失敗から何かを学ぶことになるからです。そして私たちはそこから成長するからです。第二に、先を急ぎますけれども、神様の処方箋、それは目を開かれたということです。19節、神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。ハガルが絶望して座り込んでいるとき、彼女の目は閉じられていました。実は井戸は初めからそこにあったんです。神様が決して偶然に、いや奇跡的にそこに井戸をポンと作り出したんじゃないんです。もともと井戸は実はそこにあったんです。でも、ハガルの目が閉じられていて、井戸を見つけることはできなかった。またこの時神様はですね、ハガルの耳に、ハガルよ、さあご覧、目を開いてよく見てごらん、あなたの目の前に井戸がありますよと教えたんでもないんです。神様はただここで目を開かれただけなんです。そして井戸の存在を発見したのはハガル自身です。自分で井戸を発見したのです。私たちの人生でも、この自分で発見するっていうことはとっても大切です。私たちの人生の様々な困難、様々な問題にあっても、実はその困難、問題のただ中にあって、実は神様はすでにそこに解決の井戸を用意しておられるんです。しかし私たちは目が閉じられているために、その井戸が見えない、そういった中で自分が見えないことを棚に置いて、神様奇跡を起こしてください、どうしたらいいんですか、直接の答えをくださいと、私たちは直接の指示をもらおうとしたり、また奇跡を待とうとします。でもその間はそこから抜けられないのです。問題は私たちの目が閉じられていること。神様、私の目を開いてください。私自身がそして答えを発見できるようにさせてくださいと祈りたいのです。問題は他にあるのではなくして、閉じられている自分自身にあること。それを認めてありのまま、主よ、私の目が閉じられているために見えないでいるのです。どうぞ、あなたが用意しておられるその答えを見出すことができるように、私の目を開いてください。神様のなさり方はこういう方法なのです。神様は全部、もう本当に今節丁寧に答えをきちきち与えてくださる方じゃないのです。あなたが自分で見出しなさい。そうでなければ私たちは本当に成長した大人として立ち上がっていくことができないのです。そして最後に、神様の処方箋は神様が共にという言葉です。絶望的な状態の中で繰り返し繰り返し出てくる言葉。17節、神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んで。19節、神がハガルの目を開かれたので。20節、神が少年と共におられたので。神様はこの二人の歩みに常に伴っておられたのです。この神様が共におられたので、これこそが全ての解決の鍵だったのです。今日、私たち自身はどうでしょうか。私たち自身がまさに歯がある、逃げるものでないでしょうか。私は逃げていないかな。自分自身の問題から目をそらして、見るに忍びなくって、 苦しむのが嫌で逃げていないかな。逃げないで。本当にそんなものであることを認めながら主の取り扱いを受けましょう。そして主の私への、私たちへの処方箋を受け取りたいのです。私は逃げていないか、私の目は開かれているか、神様がこんな私と共にいてくださることの素晴らしさに生きているか、そのことを覚えながら共に祈りましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。